皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
本日は三浦主任からこういう、このニュースについてみんなで話をしたいものでということで、提案をいただきましたもので、その話をちょっとさせていただきたいんですけども、何かと言いますと、アサヒビール、あと札幌ビールが今後アルコール度数 8% 以上、まあいわゆるストロング系って言われる缶酎ハイあるのをご存知ですか皆さん。
あんまり飲まんけどあるのは知ってる。
はい。その缶酎ハイを新規販売しませんということを発表したんです。これって健康志向によるものだとは思うんですけども、ただ私がまあお酒飲む立場としては、そのアルコール度数 9% ある缶酎ハイっていうのを好んで飲んでる人たちっていうのも知ってるわけですよ。まあそういう好む好まないっていうのもあるんですけど、健康志向っていうふうな形で今世間がだいぶ話が進んできているので、そういったニュースが流れた中で自分たちは果たしてどう思うのかっていうのを、まあ自分の健康管理にも踏まえた形で今日ちょっとまあそういう話をできればなっていうのが三浦主任からの案でございます。
三浦主任はそもそもこのストロング系というかややアルコール度の高い缶のお酒っていうのをよく買うんですか？
私はね、あまり飲まないんですよ。ただの、好んで飲んでる人っていうのは結構周りに多くて、
うん、
これがまあ撤退っていうことになることに対して、まあ疑問に思うというか、そのわざわざあんなに販売がまあ進んで、促進してたのを、このタイミングでもう撤退していくんやっていうのが驚きですし、そんな飲酒してる時点でもう健康ある程度害してるじゃないですか。なのに今そこにメスを入れるのかなっていうので、まあそれ私今タバコもまあ思ってたことで、まああんだけその値上がりしてもやっぱり吸う人は吸うし、まあこれだけその喫煙者が増えるとは思ってませんでしたけど、まあどんどん世の中変わってきてるので、そういった点でその健康っていうなんて言うんでしょうかね。それにあてがっていろんなものがなくなっていくっていうことに対してどうなのかなっていうのを、ちょっと皆さんどう思ってるのかなということで、まあ今回はそのアルコールについて施設長にまあ提案させてはもらったんですが。
最近生活習慣病のリスクっていうのがね、飲酒に関して出たじゃないですか。
はい、
男性が確か純アルコールで40グラム。
うん、
女性が20グラムっていう、なんでこんな差あるんやろって私個人は思ってるんですけど。
500の缶ビール1本っていうことですよね。あれ確かね。あれもなんかちょっとおかしな話やなと思いますけどね、今更。
あれニュース見てると思ったんですけど、アルコールのある缶にはもうすでにアルコール何パーセントとともに、アルコール純グラムっていうのが書いてあるんですよ。知ってました？この缶一本飲むとアルコール純グラム何グラム入ってますっていうのがもうすでに明記されてて、うん、だからそれもわかるっていう風な形になってるんですけど、それ聞いて初めて見たら、あ、書いてあると思って、結構どのアルコールでも書いてあるんですけど、と、あとその逆にその、微アルコールっていうんですか？何ですか、その逆低アルコールのビールとかっていうのも最近すごく出てきてるじゃないですか。そのビールでも薄いアルコールのビールを出してっていうのが、それがまた売れてるんですよね、今。だからそういうふうな、まあ健康志向というか、アルコールを過剰に摂取しない、過剰にって言い方変ですけど、メーカーもいろいろ気を配ってるんじゃないのかなと思って、私このニュース見てるんですけど。
まあでもその一方で言うと、ついこの間やと思いますよ。4、5ヶ月前、国は、その酒税を増やそうとして、
うん、
若い人たちにもっとお酒を飲みなさいみたいなメッセージっていうかアナウンスもしてましたよね。
うん、
伊藤さんの意見聞きたいわ。これ海外との違いって絶対あると思うね。日本におけるアルコールって、かねてから思っとるけど、日本ってアルコールに対して甘々やねん。普通に道端でも飲んどる人おるでしょ、
うん、
あんなん海外では基本的には考えられないと思うんですよ。
ああ、そうなんですか。
要外国の方がインタビュー受けて、自国では飲めないので、日本で飲みに来てるって言いますもんね。そこで。
路上飲みの件ですよね。
今すごい多いらしいですね。
で、ここら辺をちょっと伊藤さん、やっぱり詳しいんちゃうかなと思うんで、ちょっと聞いてみたいんですけどね。
私、むしろ逆に海外のがちょっと緩いのかなっていう、飲酒できる年齢も低いところ。
ああ、ありますね。
なんか、卒業式で飲んだとかっていうのも聞きますし、あと、アメリカなんかね、ある程度のアルコール飲んで運転してもいいってなってるので。
それは確かにそうだな。飲酒運転に関しては自己責任って感じやな。
ただ年齢に対してはすごい厳しいですよね、アメリカなんか。
絶対売ってくれへんやろ、何遍も確認してきよるで。
結構日本人若く見えるんで疑われて、もう全然30ぐらいの人でももう本当かみたいな感じで身分証出さないと売ってくれないとか。結構
州で違うんですか、アメリカって。
いやー、
違う州で違う。
そうなんですか。
実際に、いやいや、冗談言うてんのかなと思ったって、パスポート見せて初めて分かったって言ってくれる。絶対言ってくれへんねん。
でも、ヨーロッパとかドイツとかチェコとか、その辺ではなんか、ビール飲みながら仕事したりとか、ランチにビール飲んだりとか、なんか、アルコールというより伝統的に健康に良いものとして飲まれているっていう印象が私の中ではあるんですけど。
ああ、なるほど。
ああ、そうやな。ドイツなんか会議の時はビールやって言うもんな。
すごいな。
ねえ、なんか北欧の、ある映画見たんですけど、高校卒業してみんなでビール開けて乾杯って、まあ実話に基づいた映画でしたけど、あ、そういうとこもあるんやなと思いながら見てましたけど、
なるほどな。
ちょっと海外あんまりわかりませんけど、私アルコール飲まないのでと思いながら聞いてたんですけど、私はむしろ厚生労働省はね、大腸がんのリスクがあるとかっていうのを言ってましたけど、ビール会社的には私はもういわゆる戦略かなとは思ってました。
おー、どういうこと、どういうこと。
低いのをたくさん数を打って、
うん、
優先法に切り替えたんだろうなと思って、
あ、
見てました。
確かに 9% 1本飲んだらかなり酔いますからね。
そうなんや。
1本で十分な感じ、
ね。もうかなり酔います。
本数稼ぎってことですね。
そういうことですよね。
あ、なるほど、なるほど。
9% 一本で4やったら 3% 3本飲ましてやれ、みたいな。
悪いな、その言い方。
単純ですけど。
ああ、なるほど。
ね、若い方中心にノンアルコールがすごく流行って、この間なんかノンアルコールバーっていうのがすごく盛況だって言って、経済誌に載ってましたけど、ですので、ただ単に、まあ、ジュース飲んでくるとこですよね。アルコールというより、まあそういう雰囲気にはしてるかと思うんですけど。
メーカーとしても、もうラインの限りもあるし、何をどんだけ作るかって言った時に薄利多売の方がええっていう時代になってんだね。
っていう冷めた目線で私は。
いやいやいや、それ一理あると思うよ。
いやいや、その通りだと思いました、私聞いてて。
それ今、目から鱗ですよ。
メリットとデメリットどっちが勝つんでしょうね。9% とかで慣れた人もう 3% とかに戻れへんから、もう 3% とか買わないってなって、他のお酒に行ったりとかしないんです
か。現役的なもの持ってますもんね。
もう別のものにしようってならないんですかね。
そっちに行くっていう可能性が
ありえますね。
でも毎日そのビールを飲んでる方が、休館日はノンアルコールビールをめっちゃ飲んでるっていう人もいらっしゃいますからね。
ああ、
そうなんです。なんかそれ、何やのかな。
まあ、休館日にはなるんでしょうけど、それって意味あるので、私は思ってしまってるんですけど、結果的にその、9% を我慢して、ちょっとアルコールので我慢しようっていうので売れてたら、メーカーとしては。
ねえ、ねえ。
ああ、そういう視点か。
なるほどな。ほいでな、また俺の印象やで。あくまでこれは、わしの個人的な印象やで。
はい。
なんていうの、焚き火の意見ではないですよ。僕の意見ですよ。ストロング系飲んどるやつは酒癖が悪いわ。
それはそうかもしれません。
いやいや、あくまで個人の意見です
か。個人の意見で。
個人的にはだから、そんなアルコール度の強いものを好むんなら、もう自分でウイスキーとか 買ってきて割った方がいいんじゃないって常に思ってる。 9% って相当ですよ。
相当です。
うん、
私でもそれで言うんであればもう手っ取り早く酔いたいっていう時はもう 9% に頼ったりしますね。
おったおった。隣におった。
まあコストパフォーマンスはいいですよね。
これやな。
そうですよね。
コスパやな、ね。まさにそうやな。コスパでありタイパーっていうことやな。
そうですね。
ねえ。でも、ね、私、低アルコールビールって一回飲んでみたんですけど、やっぱりそれはそれで美味しいですね。
へ
え。でも酔わないでしょ？
そうです、そうです。ですね、その、アルコールに弱い方とかが、そういう、ノンアルコールではつまらんけどっていう、だって 0.5% とかですよ、ビールで。
0.5?
0.5 とか 0.7 とかのアルコールしか入ってないのアルコールですから。そういうのを好まれる人って増えるやろなとは思いました。
ねえ、普通に考えたらそっちの方からなくなってきそうなもんやのにな。お酒なんて嗜好品ねんでさ。ねえ、でも確かに言われると、タバコだって、タールの少ないものっていうのほど売れてたりするもんね。
確かに。
結果的に、吸ってるとか飲んでるっていうのを、そのパーセンテージによって気分的に少なくすることによって、自分自身が健康志向に思いたいというか、そういうことなのかなって思いますけどね。
思い込ませられると思うんですよね、だから。
ああ、そうなのかも。
うん、
あのさ、皆さん、ビール全員が飲む人じゃないけども、居酒屋とか行った時に、明らか発泡酒でこれっていう店あるでしょ。
はい、あります。
あの時ちょっと損した気分しません？
そうですね。僕、その話で言うと、その生ビールとかで、札幌やったらちょっと嬉しい時あります。
はあ、そうやな。
そうやな、うん。札幌やここみたいな感じで、ちょっとなんかテンション上がっちゃう時ありますね。
でももう酔っ払ってきたら分かんないんじゃないですか。
まあ、酔っ払ってきたら分からない。ここまでしょ。
もうそう、どのビールが何のビールか全然分かんない。飲んでも。
だからね、私最近外食するときは絶対瓶ビール頼むようにしてんですわ。外食して飲むんやったら、せめてラガービールは出してほしいしって思っちゃう。
社長ってキリン派なんですか？
全然何でもいい。
ああ、なるほど。さっきラガーって言われたもんね。キリンなのかなって
思って。違う違う。何でもいいね。何でもいいけど、その瓶ビールやったら少なくても工場から出荷されて、そのまま出てる純正のビールやろなと。はいはいはい、せめて外食するときは、ちゃんとしたビール飲みたいなって思うね。
で、その時にちょっとビールじゃなかった場合、
そう。
そうですよね。わかります。
誰かから、赤塚さん生中でいいですかって、あ、はいって言うよ。それは俺も大人やで。いやいや、そこは瓶でって言わへんもん。で、そういうのをずっと続けとるうちに、いや、これ絶対発泡酒やろ。あれ、一杯目やと特にわかんねんな。
ああ、わかります。わかりますね。
特に私なんかずっとビールですから、最後まで。
じゃあ、一本目は瓶ビールで、二本目からは、常識でも、わからないです。
そうです
ね。いやいやいやいや、瓶ビールで言うたら3本、4本ぐらいまではないと、わかるな、やっぱり。味変わったっていうのが。
今、居酒屋店員さんがしっかり聞いてるかもわかりませんね。一杯目は本当のビール。で、二杯目からはもう水でもええかもしれん。
やばい、うちのことやとか思ってたりしてね。
そもそもビールと発泡酒の違いがよく分かってないんですけど、全然味が違うんです。
ね、製造の工程が違う。
成分が違うね。
でもビールの方が美味しいってことですか？
まあ、どっちが美味しいって言われたら普通のビールの方がやっぱり味は。
そうなんですね、うん。
だからよく栗谷さん最近健康志向でプリン体ゼロとか売ってるじゃん。
ああ、そうですね。
ああいうのって、それにしては美味しいなって思うけど、横に、例えば一番搾りとかラガーとか、
うん、
ああいうのと比べると、やっぱり全然味違うよ。
そうなんです
ね。
全然違います。
あ、たまに居酒屋で、なんかここのビール、まずいなって思うやつ、それなんですか？
ああ、きっとそうやで。
なるほど。
だいたい、しかもそういう店はもう氷で、ガッチガチにしてる。
ああ、わかります。
冷たさで、 なんとか逃れようとしてる。
あの、ジョッキをキンキンにしてね。
うん。
うん。
アルコール度の話とはちょっと変わってしまったけど、でもそのアルコール度っていうのも、だからそれと同じ理屈で、やっぱり 9% でちょうどええように味ができとるで、好きな人好きないもんな。
うん。
でも、新商品の開発はしなくて、既存商品はそのまま売るって言っては、今のところメーカーはなってますね。だから 9% が全くなくなるわけではないみたいですけど。
もう、どうですか？そのストロング系が好きな方は、その大腸がん発症のリスクが高まるって発表された後、手にします？
でも、アルコール飲んでたら、それなりにそのリスクがある。じゃないですか。
そんなこと言い出したらもう何でも、
ね。もう飲まなくなりますから、それはもう、ね、飲んでる以上仕方がないです。タバコ吸ってる以上肺がんになりやすいっていうのは分かってるんで、もうそこは背負ってますよっていう話なんですけどね、僕からすると。
そう、そこなの。その、発表された途端、なんかまあ大手4社ぐらいあるじゃないですか。はい、そうすると1社が、うち辞めますって発表したら、次の週から次の次ぐらい、じゃあうちも辞めますって言って、どんどん手を挙げてたんですよ。
はい、
いや、これ、これ、いわゆる戦略やなと、そこで僕は思います。
ああ、
そうだ
ね。ね、まあ、国がね、なるべく辞めましょうってガイドライン発表したら、やっぱりそっちにね、従わざるを得ないところもあると思いますけど、まあ、そこを逆手にとって、というか、薄利多売方式で行くのかなっていう印象が大いにありました、私には。
酒やタバコやったらすぐそうやって横を習いすんのに、プラスチックスプーン有料化に関してはファミマするけど、ローソンやセブンがするっていうのはなかなか聞こえてきませんな。
3週間ぐらい前に。
いや、だから、つまり、何か自分たちにとって都合がいいんでしょうね、っていうこと。
そういうことですね。大人の事情があるんですよね、そこに。
お酒はね、酒税が入りますから。
そういうことやな。
そういうことですよね。なんかでも、ここ、最近ちょっと、ね、このポッドキャストもちょっと真面目な話ばっかりが続いておりますけど。
本当ですな。
これはこれでやっぱりいいですね。議論が白熱するのは、とてもいい回だなと思いましたので、また今年も何回かこういう回を作りたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。では今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。